はい、映画境地帯、今日は5回目になります。リニューアルしてから2回目、私が、パーソナリティの西田信義です。私は映画のプロデューサーであり編集者です。前回は、とんでもなく豪華なゲストで、相川翔さんと三島由紀子監督でしたけれども、本日はですね、基本的にはちょっと私の自己紹介的なものになるんですが、ご一緒していただくのがどうぞ。
はい、京都三条ラジオカフェの藤本です。本日はアシスタント兼、西田さんのことをあぶり出す役として参りました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。何の話からします。あ、そうだそうだちょっとね、残念なお知らせがありまして、実は映画境地帯の第1回目のゲストのミルクマン斉藤さん、ライターだったんですけども、彼は、去年12月に亡くなられまして、第1回のゲストの方が亡くなられて非常に、しかも60歳、
同世代ですよね。
そうなんですよ、私と同世代で同い年ですね。
あ、
ですから1回目の話時もすごく盛り上がったのは、その京都で同じ時代を映画ファンとして過ごしたっていうことで盛り上がったんですけど、終わった後うなぎ食べに行きましたけど、でもその日がでも最後だったかもしれません。
あ、お会いしたのは
また1年半とかですか。だって
そっか、いや、西田さんも、健康、ミルクマン斉藤さん、
ちょっと体が
ちょっと心配だから、
なんとかな、体調崩し気味だったんですよ、最後の方は。割とそれは聞いてます。
いや
私もちょっと病気がちなんで。
西田さん、
あ、そうそう、
健康にしてください。
12月24日にインフルエンザにかかりまして、去年の、
時期が時期だけに。
でその後持病の喘息になって、で1月2日にふとしたことでぎっくり腰になって、でこの間見てもらったら椎間板ヘルニアだったということで、20日間ぐらいなってました。
笑って言えるうちに言っとくと、この出演が西田さんの最後の記録にならないように
、ひどどういうことですかそれは。
笑わずに言ってますが、
今日が最後
にならないように。
いつ何時死ぬか分からないですね。このあと車に跳ねられる可能性もあるわけで。
いや、もうやめて、そんなもうちょっと怖いから
でも本当に皆さん死ぬことは間違いないわけですよ。死亡率は 100% なんで。
そうですね。
ただいつその時期が来るかって分からないし、その時は来るまで頑張ると、楽しくいきましょうということで。
よく言った。
はい全然映画の話にならないですか
今日はそう、西田さん の、 その映画人生たっぷり私伺うと思って心してまいりましたので。
でも映画人生は40年ぐらいあるので。
40年。
はい、
私今30代30になったところだから、生まれる前から映画作ってるって言っても過言ではないっていうか、
過言ってその通り私はもう60なんで。
ということは、20代
いやいや17からですかね。
17から高校ですね。
ちょうど高校2年の頃ですかね。1年2年ぐらいから、どっぷり。ちょうど高校2年の時に、ちょっと映画教、狂ってる映画教のおじさんがいまして、その彼が8ミリ撮ってた、8ミリフィルムカメラ回してたんですよ。で彼からただじゃなくて買わされたんですけど高校生の
譲り受けたわけじゃなく、
そうで買ったカメラを撮りに行ったですね。京都ので、
それが映画 の撮り始めた最初。
もちろんそれまでに映画を見てたっていうのもまたあるわけですよ。だから映画を好きになってから40年っていうか、映画を、撮ってからってことか。
撮る側に回ってから。
いや別に単なるアマチュアですよね、高校生。
いやでも衝撃だったんじゃないですか、8ミリが自分の手元に来て、こう見る側だったのが打って変わってというか、作る側に回れた感触みたいな。
それやっぱりね楽しかったんですよ。
うーん、
で最初に撮ったのが、はい、まあ妹だったんですが、ただそれはもう本当短いショットでした。でその後いわゆる嵐電、京福電鉄の、まあ、近所を走ってたのでそれを撮りに行ったんですよ。
そうか、西田さんの映画、ね、関わってらっしゃるのは嵐電が、いろいろなところで登場する、
まあそうですね、嵐電って映画をプロデュースしました
もうタイトルが
タイトル嵐電
ですね。そうだ、嵐電ですね。
ただですからその嵐電って映画を作るときに、まあ、だからなんで作ったかっていうところのきっかけが、まあ自分の近所に走ってるもうちっちゃい頃からまあ嵐電と馴染んでた西田が企画した映画として嵐電っていうのは始まりましたので、それはその映画の中で出ている8ミリ小僧がいるんですけど、まあ、それは私をモデルにしたと言っても過言ではないと。
そうか、8ミリを手にして、
そう、それは本当そうなんですよ。あんなかっこよくないですけどね
笑っちゃった
けど、石田健太みたいにかっこよくないですけど、はい、
なんかでもあの情熱に対して一直線ですよね西田さんは。
そんなことないですよ、もう曲がりくねってますよ。
浮気症、
いや浮気症というよりかは、はい、やっぱり情熱がこうやっぱ続けたいけれども、うん、やっぱ挫折するんですよね。うまくいかないことも多いです。
そうですか。
だからそのまっすぐ順調な映画人生では全くないですからね。
うーん、
周り谷あり谷の方が多いです。
どこかででもくじ、まあ、挫折もありつつ、でも今もやってらっしゃるその原動力っていうのは、
はい、
どうなんですか、原体験まで遡るのか。
うん、難しい質問ですねまあ遡るんでしょうね。
うーん、
まあ、なんで映画を好きになったかっていうのは、まあ、一言では言えないんですけれども、
はい、
まあ、さっき叔父の話しました。叔父は、母の弟です。
はい、
ですから母方ですけれども、うん、父は父で、まあ、映画の人だったんですよ。俳優だったんですよね。はい、でやっぱりオムロで嵐電のそばに住んでいて、
はい、
でその嵐電の中である映画監督にスカウトされたと。これは結構ポロポロ書いたり喋ったりしてますけど、
はい、
まあ、いわゆる世界の巨匠の溝口健二監督というが嵐電で私の父を見て映画俳優になりませんかっていう声かけたのが最初、
つ
まり映画俳優になる父の最初なんですね。
へ、溝口健二さんは、はい、何を見たんでしょうね、そこのお父様の。
ね、実はあの裏としてはその前から知ってたんですよ。は
い、
ただその出会ったっていうのかな、声をかけたのがその嵐電の中であったけれども、それまで知ってたんですね、父のことを、溝口の方が。なんでかっていうと、まあ、父はその立命館大学の学生演劇でかなり話題を取ってて、なんか NHK の放送劇コンクールで優勝してたりして、で演出家兼俳優として、まあ、華々しく活動してたらしいです。
はい、
その頃の記録は僕は持ってないので、
うん、
まあ、そのことを、まあ、ちょっと溝口は知ってたようです。つまり学生演劇の、まあ、役者としてあの知ってたそうですが、ただその時溝口から声かけられた時に、
はい、
父が何が言ったかっていうと、私は俳優になりたいわけではなくて監督をやりたいんですって。ただそこで溝口は何を言ったかっていうと、いや監督なんて俳優として続けてて、あの発言権を得ればいつでも監督なんかなれますよと。
現実的ですね。
うん、で私は、はい、溝口は実は俳優になりたかったけど監督になってしまったんでっていうふうに言ったそうです。
そうか、ご自身は俳優を経て、
はい、いやいや俳優を経なかった
目指して
何がですか、
溝口監督、
いや俳優を経なかったんですよ、
経ずに
監督、助監督やって監督になったと。最初撮影所に入った時、日活の撮影所に入った時は俳優志望で入ったんですけど、でももう俳優になれなかったっていうふうに言ってます。 言ったようです。
へえ、なんかそのやり取りも含めて、はい、映画のワンシーンみたい、
うん、でそのワンシーンに関わるシーンを嵐電っていう映画で撮ってますつまり嵐電のホームページを見てもらったら分かるんですけども、映画に出ませんかっていう一言から始まったっていうふうにトップに書いてあるのはそういうことなんですよ。だ溝口が父をスカウトしたことから嵐電の映画が始まったとい う長い話ですけどね、まあ、面白いでしょ。でもそういうふうな本当の話を、まあ、映画にしているわけです、
ねえ、
はい、もちろんフィクションの映画です。映画よりも映画、しかも映画の話です。
嵐電は、じゃあお父様の影響は結構西田さん受け継いでる。
それがね、実は私はねちっちゃい頃映画嫌いだったんですよ。
嫌いだったんですか？好きじゃないじゃなくて、
うん、最初ね。なんでかっていうと、はい、父をダメにしたのは映画だと思ってたんですね。
あ、
要するに私の 2,3 歳の時に撮影所がなくなったんですよ。まあ、当時の松竹、今の松竹撮影所ありますけど、
はい、
1回松竹の京都撮影所は閉鎖になったんですね。潰れたんですよ。で父は松竹の専属俳優だったので、まあ、クビになったんですよ。で私のちっちゃい頃は、
はい、
なんかフリーターみたいな父だったんですよね。やっぱ役者さん、うん、役者さんを辞めさせられた後にいろんなこう試行錯誤をしてたのを父を見ていたわけですね、小さい頃。まあ、その後、まあ、京都でモデル事務所を始めて、それでまあちょっとまたもう少し華々しくなりますが、はい、ちょっとこう不遇時代があったんですね、長く、割と長く。それを見て僕は映画なんか嫌いだって思ってます。でもみたいな
おじさんから8ミリを渡さ、あ、買わされたのか買ったのか、
うん、買わされたいやいや、その間はまたあって、まあ、ちょっと音楽いきますかあ、そっか、流すのか、ごめんなさいちょっと切ってもらえる。
いえいえいえ、じゃあ音楽かけていただきましょう
実際に使ったのはこの曲一部ですね。嵐電じゃないや、ごめんなさい、鳴滝という映画配信サービスをやっていまして、その時のテーマ曲、予告編に使った曲はこれです。でこのために、予告編のために、鈴木春之さんという私の友人の作曲家がピアノ曲ですけど作ってもらいました。ただまあ鳴滝という映画配信サービスはちょっと今お休みしてまして、
はい、
ちょっと今次どうしようかっていうふうにいろいろ考えてるところです。
うーん、
はい、でこの曲は私は好きです
、うん、すごい力強いんだけれどもね、
うん、
ちょっとこうやっぱピアノだから透き通って悲しさというかね、余韻の残るような曲だなって。私は鳴滝が自分身近じゃないから、
はい、
この曲を通して知る印象、これが、うん、鳴滝なのかなって、
うん、鳴滝っていうのもまあ嵐電の駅の一つで、
うん、
ただまあその鳴滝っていう名前をつけたのは、まあ映画好きな方は知ってること名前ですけど、鳴滝組という集団が戦前の京都の映画界にあって、脚本家集団として8人の当時有名な脚本家が集まって、その人たちがみんな鳴滝に住んでいて、
はい、
鳴滝組という名前をつけたと。で我々は鳴滝っていうのを始めるときに 鳴滝組からのオマージュとして鳴滝という名前をつけたんですね。まあ、それも溝口賢治は直接絡まってないですけども、溝口賢治はお室に住んでたんですよね。でやはりお室に伊藤大輔というまた時代劇の巨匠も住んでいた。もう巨匠が住む町みたいな、
ね、文化がいろいろ生まれる、育まれるような、
まあ、なんでかっていうと撮影所があったからですね。渦政に、渦政だけではなくて嵐電沿いに、まあ、調べたところ11地の撮影所があった時代があります。
撮影所だけで11。
そうですね、今2つしかないですが、まあ、小さいのも含めて、
はい、
でその当、まあ、嵐電って映画を作るときに鈴木拓司監督と話してたのが、
はい、
なんで嵐電沿いに撮影所があるんだろうっていうことですよね。
あ、そこはどう疑問だったんでしょう。確かに、なんで、
ちょっと未だにわからないですねですけど、まあ、便利は便利なんですよ。
そうですね、
もう簡単に電車で行ける、うん、撮影所同士で実際に、うん、あの俳優さんが当時もその時代劇の衣装とかカツラつけたまま乗ってたっていうふうに言われてます。
へえ、はい、そっか。
で片平の辻という駅のところ、うん、大英通りというのは今あるんですけども、はい、そこも今なくなってしまった大英撮影所にちなんだ名前で、今も名前だけ残ってますが、そこは本当に映画の映画人たちがもう通ってた通りですね。なのでまあ私が住んでる、今も住んでるんですけど、お室というところは本当に渦政って撮影所からすぐ近くですから、嵐電で3つ4つですから、あの本当に映画の街に生まれたと言っていいと思うんですけども、まあ、さっき言いましたように小さい頃は映画嫌いだったんですね。嫌いというか興味はなかった
ん
です。
うんうんうん、
ただ実はあの初めて大人の映画を見るようになったのが、
はい、
実は父がきっかけなんですね。
あ、そこもお父さん、
うん、それは別に私が望んだのか何なのかちょっと忘れたんですけど、うん、結構怪獣映画とか漫画映画見てたんですね。それは見てたんですよ小さい頃から、はい、それは好きだったんですけど、いわゆる普通の映画、まあ、ジョーズとかが、スピルバーグのジョーズが流行ってた時とかはまだ興味がなかったんですね。
あ、そうなんですね。
でキングコングという映画がありまして、
はい、
そのジェシカ・ラングが主演したキングコングという映画1976年かなにあったんですけど、その時に初めて大人の映画を見に行ったっていう父と一緒に、そしたら映画面白かったんですね。そこからそのキングコングの次の番組っていうかな、サイレントムービーっていうメルブルックスの映画をやっぱり父と一緒に見に行ったんですよね。
うんうんうん、
であとロッキーとか、
あ
ー当時
名作、
それあたりを、まあ、ちょこちょこ父と映画を見に行くようになって、はい、でそのうち一人見に行くようになっていったんですね。で最初に一人で見に行った映画っていうのはちょっと覚えてないですが、ちょうどその頃いわゆる SF 映画ブームというのが来まして、1978年、スターウォーズ未知との遭遇というのが来まして、
日本に。
そこからまあ映画の世界にどっぷり入っていくというところなんですが、
でも関わってる映画は当然 SF だけじゃないというか、
割と
むしろ、はい、あのドキュメンタリー、
いやでも私が作る映画すべて SF 映画です。
そうなの
そう言って分かる人には分かるんですけどまあ作る映画ですよ、
はい、
あの配給宣伝は別です。ドキュメンタリーはまあ配給の場合だから別です。
あ、じゃあ SF 大好き。
SF 大好き
西田さん。
そう、
へえ。
まあだから広い意味での SF ですよね。いわゆる今は私の言い方としては幻想映画というんですけど、うん、
幻想映画
ちょっとだからファンタジー的な、ーちょっと前衛的かもしれませんけど、ちょっと飛んだ映画、飛んだっていうかちょっと現実から少し離れた映画、それをまあ幻想映画という、それは SF 映画とも通じるんですけど、ホラー映画とも通じるんですけども、そういう映画をまあ作ってるつもり。
へ、じゃあこれからも。
そうですね、
作りたい映画としては、
まあ、ただまあ一見そうは見えないような映画だったりするわけですよね。
うん、
例えば35歳の童貞男っていうタイトルの映画を、映画っていうかまあ V シネマですけど作ったんですけど、 そういうタイトルなんですけど、なぜか UFO が出てくるんですよね。だからそれも SF 映画であると。
UFO 出てるし、
そうそうそうそう、だから全部が、まあ、特に乱電は、
はい、
まあ幻想映画ですね。
乱電も SF 映画と言える、
だって狐とタヌキが出てきたりとかしますよね。 まああれは飛んだ映画です。で、
はい、
言いたいことは、
はい、
高校2年の時かな、溝口健二監督の雨月物語という映画を見たんですよ、うん、テレビで、
はい、
それまで日本映画って、まあ、はっきり言って軽蔑してました。いい映画がないと思ってました。ですがその映画でぶっ飛んだんですよね。日本にもこんな映画があるんだ。つまり、はい、僕にとってはそれは SF 映画だったんです。つまり幻想的な映画であり、ファンタジーであり、つまり、まあ、幽霊の映画ですけど、うん、特にラストがそうなんですけど、もう、まあ、ラストシーンネタバレじゃないと思うんですけど、まあ、誰でも見てないといけない映画です、まあ、ラスト亡くなった田中絹代がこう亡霊となってこう宙に浮かんでるようなのような感じでカメラがこう上がっていくっていうところにやっぱりものすごいものを感じました。
うーん、
まあ、映画全体がそうなんですけどね、映画全体がまあ不思議な世界であると、
作品としてこう、
はい、
ぶっ飛んでいる、
はい、
という衝撃
は、ね、
はい、現実世界とはこう違う、なんだろう、あの、はい、体験だったんですかね。
まあ、夢のような世界と思ったんですかね。
うーん、
だからそれがそのスターウォーズ未知の遭遇、あと2001年宇宙の旅、はい、通じるものだというふうに思ったんですよ。
うーん、そうか、そう言われてみると確かにそんな気もしてくる。
でも実は後からこれも知るんですけど、ジョージ・ルーカスなどは溝口の影響を受けてるんですよね。
あ、
うん、だからそれも分かってくるんで、まあ、逆に言うと溝口がルーツだったりもするわけですよ。
う
ん、でも僕らにとっては溝口は知らなかった監督で、
はい、
あと日本人の監督なのに、
はい、
しかも父の師匠ですよ。
うん、
ただ父の師匠にもかかわらず、まあ、ちゃんと見てなかったんですよね。
うん、
でそこの17歳かな、それも映画を撮る時とほぼ同じなんですけど、同じ頃なんですが、そこから映画に対するものが目覚めたって言っていいと思います。
うん、
でそこで、まあ、映画を作るってこと多分リンクしていて、映画に対する思いがこう強くなったのその雨月物語が最初だと思います。
それ
本当に作りたいと思ったのは、うん、重大なことだと思います。しかも、まあ、父の師匠なので溝口の話をしたくなったわけです、
うん、
父と。そしたらもう喋るわ喋るわ喋るわ、どんどん喋るんですよ親父は。
そこで初めて知ることもいろいろ。
だそれまで親父とあんまり飲んでる時に喋ったことはほぼなかったのが、溝口の話でもうすっごい喋るようになったんですが、まあ、ここでちょっと時間あるかどうか分かんないですけど、
はい、あと5分
ほとんどいつも同じ話をするんですね。
うーん、
つまり何ですかね、まあ、溝口の映画の中で父は4本の映画出てるんですが、
はい、
一応言いますと西角一代女、お夕様、武蔵野夫人、ちょっと順番は間違えましたけど、あと新平家物語で4本出てるんですけど、まあ、そのうちクレジットされてるのは武蔵野夫人と新平家物語だけですが、その2本ではすごく重要な役で出てると思います。で特に一番最後の新平家物語の現場でもう溝口にもういびり倒されたんですよね。ダメ出しがすごくて。
へ、出てるからこそなのかな、
う
ん、
出てるからと言いますと、
そのいろいろ大事なシーンを、
うん、そういうことでもなく、うん、ちょっと説明が難しいんですけれども、まあ、溝口としては父の芝居が気に入らなかったに一言でしょうが、
うん、
武蔵野夫人を撮ってる時は何も言われなかったそうなんですが、その間ちょっとしばらくブランクがあって、
うん、
溝口は松竹の専属監督だったんですけど、
はい、
その後大英っていう会社に移ったんですね。で実は溝口の推薦もあって松竹に父は入って しまって別れになったんです。
うん、
会社としては、
はい、
でそれでただ大英の溝口がいる大英の新平家物語に、まあ、特別に松竹の俳優だった父が出してもらったと。 だそこでこうダメ出しがあったということ、
大英としてのその取り方なんて言
ったらいいでしょう。そういうことではないですね。
でもなく
多分、まあ最初の新鮮な感じが なくなったってことだと思いますね。役者としての芝居が多分擦れてるってことじゃないですか。でその時に溝口健二とはもう最後だと思ったぐらいひどいこと言われたんですよ。ただそれ1955年なんですけども、1956年に溝口は亡くなるんですが、
はい、
で最後の作品というか、まあ、撮れなかった作品で大阪物語という映画がありまして、でその配役表を後から知ったんですけど、父の名前があったという。
ああそうだった、
ね、で溝口先生は、まあ、僕のことをまだ思ってくれたんだということを聞いて泣いたという話、ね、
それをお父様の口から聞いてらっしゃるわけじゃないですか、石田さんは。
確かに、ね、
どんな、しかも繰り返しやっぱり、
そうそうそう、同じことを何度も何度も喋るから
大事な記憶、
そうだからだんだんだんだん刷り込まれていくわけですよ。
うん、
だから僕ももっともっと詳しく話できるんですけど、今日は時間がないので、まあ、また今度溝口の話はまとめてするぐらいです、できるぐらいですね。
溝口さんの回が欲しいですね、
はい、あもう3時間ぐらいで話すいつもそうなんだけど、
それをギュッと30分に、
だ今日は初っ端な、あだから溝口のつかみですね。溝口についてはもっともっともっともっと喋ります。
うーん、楽しみにしてます、
はい、じゃあ次回は溝口の話で。
あ次回から、
あ違うか、続く、
だって今日が2月で、また、いろいろ節分今出す最初ではなかったのに、ね、2月に公開の映画もありますし、
そうか2月9日公開が、前回のゲストであった三島由紀子監督の新作、相川翔さんが主演の一人であります1月の公演に喜びを刻め、こちらは、京都アップリンク京都で2月9日から公開されます。もうすぐですね、東京ほか全国公開です、
はい、アップリンクはラジオカフェの近くでもありますから、
あ そうなんそうですね、
そう歩いていけちゃう距離です、うん、はい、前回いろいろこうご自身に皆さんに出ていただいた時は、はい、中身についてはねよりも舞台裏の話をじっくり伺いましたけれども、
はいはい、
まあ、予告も出てる、はいますので今は、
そうですね、だから宣伝もされてますし、ホームページもありますし、いろんな新聞や雑誌でも紹介されてます、テレビでも紹介されてますから、まあ、ぜひご覧ください。
監督 の、
はい、
体験というのがモチーフになっていらっしゃる、あ、そうですね、一度この映画をまず見てまた監督に出てほしいです、はい、私からこの場を借りて、
じゃあまあ今度また呼びます。
なんでそんな言い方
でも彼女はでもゴッドマーザーですからね、はい、この映画境地帯っていうタイトル考えたのは彼女なので、
名付け親ですよ、
ゴッドマザーって言うんですよ、それを
ゴッドマザーですね、
ゴッドファーザ
ー締めてください、最後
だから三島さん、まあ、そのうちそのうちって次
軽いな
お呼びしたいと思います、はい、
はい、本日もありがとうございました。
ゲストは藤本香里さんでした。